緊急事態宣言が解除されましたが、まだ元の生活に戻るには遠いような気がします。しかし本日も聖書の御言葉を通して力をいただけますよう祈り願います。今日の聖書箇所はイエス様が十字架にかかられる3日前のことで、受難日の火曜日にあたります。イエス様の教えはあまりにも恵みと権威に満ちていたので、当時の宗教指導者たちは民の心を持ってことがあればイエス様を陥れようとしていました。マルコによる福音書12章では意地の悪い質問が続きます。イエスあるいはノーどちらに答えても彼らの罠に引っかかってしまうからです。パリサイ派やヘロデ派の人からはローマ皇帝に税金を納めるべきかどうかについて、イエス様は皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと答えます。またサドカイ派の人からは復活の質問を受けて、死者の中から復活するときにはベトルごとも土地具ごともなく天使のようになるのだ、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神であると、イエス様は父に素晴らしい回答をしています。今日の聖書箇所はそれを聞いていた一人の律法学者がまたイエス様に質問します。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。この質問は律法学者たちが絶えず議論していた内容でもあります。この質問に対してイエス様は二つの律法のことを挙げています。第一は、私たちの神である主は唯一の主である、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、申命記6章4節5節に書かれている言葉です。ここであなたの神である主を愛しなさいとは、その前の私たちの神である主は唯一の主であることが前提となっています。神様は私たちの神です。私たちをご自分の民として選んで慈しんでくださる神です。その神は唯一の主であります。他に神がいるのではなく、唯一賛美されるべき神です。そのような神を主として愛しなさいとおっしゃるのです。では神を愛するとはどういうことでしょうか。それは毎日の生活の中で出会う問題や、あるいは右と左の選択肢があるときに、より神を愛することができる方を選択していく生き方であります。心を尽くして精神を尽くし思いを尽くして全身全霊を持って考えながらことを進めていく生き方です。二つ目は、隣人を自分のように愛しなさい。レビ記19章18節に書かれている言葉です。ここで隣人とは、レビ記ではイスラエルの民を指していました。自分にとって隣人とそうでない人を分けていました。しかしイエス様はその枠を超えて異邦人を含め全ての人を指して言われました。一人の律法学者があらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。 という問いに、イエス様は神を愛すること、隣人を愛すること、二つのことを挙げられました。それは、この二つのことが切り離すことができないからです。ヨハネの手紙1の4章20節21節に、神を愛していると言いながら、兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者です。目に見える兄弟を愛さない者は、目に見えない神を愛することができません。神を愛する人は、兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。と書いてありますが、まさにその通りであります。神を愛することと人を愛することは二つのことではなく一つのことなのです。愛するとは人から命令されてできるものではありません。愛されたことのない人は愛することも知らないと言われます。私たちは神に愛されていることによって人を愛することができるのです。ではどうすれば神を愛し隣人を愛することができるのでしょうか。それは聖書が語っている愛、すなわちイエス・キリストの愛に絶えず目を向けて聞き続けるしかありません。教会はイエス・キリストの愛に目を向けてその愛に聞く信仰共同体です。私たちは神様から大きな愛を受けたにもかかわらず、一人の人も愛し得ないものであります。しかし、キリストの愛に目を向けて、その愛に聞き続けることによって、イエス・キリストの愛に近づきたいものです。先ほど、ヨハネの手紙を引用しました。イエス様は、この手紙の著者であるヨハネに対して、ポア・ネルゲス、雷の子らという名を付けられました。そのヨハネが十字架上のイエス様から母マリアを託されるほど信頼されておりました。イエス様が十字架上で釘付けされ、針付けにされていた時にヨハネに母マリアを頼んでいるのです。もうその時点においては雷の子ではなくなっています。彼は愛の書簡と言われるヨハネの手紙を書いて、諸教会を励ました愛の人に変わっているのです。ヨハネの手紙1の4章7節以下にこう記されています。聞いていってください。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛することのない者は神を知りません。神は愛だからです。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお遣わしになりました。ここに愛があります。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。いまだかつて神を見た者はありません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神を愛すること、 隣人を愛すること、この二つの掟が一つのことになったのは、イエス・キリストを通して神は愛であり、その愛は神から出たものであることを知らされるのです。クリスチャンの生涯は他者への奉仕と神の愛を証しすることです。神様がイエス・キリストを通して私たちを愛してくださるゆえに、隣人を愛することができるのです。本日の律法学者はイエス様の答えを聞いて、神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れていますと答えました。イエス様は律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われます。遠くないというのは、神の国の境界線近くにいるということです。しかしまだその神の国の中に入っているかどうかは微妙なところです。神の国は言葉だけで入るところではありません。行動を伴わなければ神の国に入ることができないのです。神と人を愛する愛は行動を伴うものです。では私たちはどうでしょうか。イエス様の言われる愛に父は遠い存在です。自分の存続で物事に関わっていないでしょうか。イエス様はそんなものである私たちに十字架の愛を身をもって示してくださったのです。この聖書の語る十字架の愛に励まされて、神を愛し隣人を愛することを少しでも行う者は神の国に入れてもらえるでしょう。私は年を取っていて何もできないという人がいるかもしれません。しかし何もできないことはないのです。ベッドで横になっていても祈ることはできるのです。誰かを愛することの一番基本的なことは、その人のために祈ることです。自分の時間をその人のことを思って誓い祈ることは、とっても大きな力と励ましになります。今コロナのことで人との交わりが薄くなって寂しさを覚えている人がいるかもしれません。その人のために祈りを持って支えていくのではないでしょうか。神を愛し人を愛する人の祈りの中で、神様が共におられることを信じ、またその祈りの中で私たちも心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛し隣人を愛そうではありませんか。お祈りいたします。主なる神様、イエス様が十字架にかかられる3日前に、主なる神を愛しなさい、自分は愛するように隣人を愛しなさいという最も重要な掟を語られました。しかし神を愛し自分を愛するように隣人を愛する、そのような愛は私たちにはないことを告白します。神様、どうぞ私たちが常に聖書の語る愛に目を向けて、その愛に聞き続けながら、神を愛し隣人を愛する歩みをしていくことができますように導いてください。また祈りを持って隣人を愛し支えていくことができますように 私たち一人一人を導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。